ゃせください。それでは本日のメッセージを山崎牧師に語っていただきたいと思います。本日の題は「霧のように夕立のように」と題して語っていただきます。
梅雨ですか？梅雨。
あ、すいません。梅雨のように、失礼しました。中心となります聖書箇所を出井姉妹に朗読していただきたいと思います。
本日の聖書の箇所は使徒の働き2章12節から21節です。新約聖書210ページ上の段、使徒の働き2章12節から21節です。お読みします。人々は皆驚き惑って互いに、一体これはどうしたことかと言った。しかし他に、彼らは甘いぶどう酒に酔っているのだと言ってあざける者たちもいた。そこでペテロは11人と共に立って声を張り上げ、人々にはっきりとこう言った。ユダヤの人々、並びにエルサレムに住むすべての人々、あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を貸してください。今は朝の9時ですから、あなた方の思っているようにこの人たちは酔っているのではありません。これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる。終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私のしもべにも橋ためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。また私は上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは地と火と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり、月は地に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。
皆さん、おはようございます。冬のように、また夕立のようにって題をつけまして、大雨のこの日曜日はそれにふさわしいと思うんですけど、今日はめでたい、ペンテコステの日です。祝いの日ですね。それで真っ白なガウンに身を包んでというわけではないんですけど、今日は洗礼式もあるんですね。嬉しい日です。ペンテコステは誕生祝いなんですよね。ご存知のようにキリスト教会の誕生祝い、ですから皆さんと一緒にやっぱり初めにハッピーバースデーを歌いたくなりましたね。歌いましょうよ。今日はハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア教会、ハッピーバースデートゥーユー、なんかちょっと歌詞として変化わかりませんけどもね、教会だけ、まあ日本語になるんですけども、立って歌いましょう。お立ちになれる方、ちょっとお立ちくださいましてですね、ちょっと周りを見回してくれますか。教会ってどこにあるんですかね。建物じゃありませんよ。ここに集まってるお互いが教会なんですよね。ですからお互いのね、ちょっと顔をこう見ながらね、おめでとうございますってね、いう気持ちでもってハッピーバースデーをお互いに向かって歌いたいと思います。いいですか。Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear 教会, Happy birthday to you. お互いの顔見ながら。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear 教会。Happy birthday to you. 私のままでいいですか？キリスト教会が誕生したのは今日なんですよ。ね。紀元30年の今日です。ということは、キリスト教会は今何歳でしょうか？計算してください。今2010年、マイナス30は？そうですね。1980歳。1980歳です、キリスト教会が。かくしゃくとして元気です。ますます元気づいていますね。はい。おめでとうございますと、前の人に挨拶しましょう。それから着席。おめでとうございます。おめでとうございます。いや、そんな年取ってたの知らなかったって。 そうなんですよね。この日、心から喜びたいと思います。実際、あの日はですね、本当、鳴り物入りで、踊り上がるほどの喜びの日となりました。鳴り物といっても、ね、笛や太鼓、あるいは、クラッカー鳴らしたわけではありません。それはこういう鳴り物でした。突然の突風が吹き飛ぶような音でしたね。それから集まっていた弟子たちは、頭にみんな三角のとんがり帽子をかぶって、じゃないんですよ、そんなものありません。代わりに真っ赤な炎がね、ひらひらひらひらひらひらと、誰の頭の上にも、それがひらひらとね、していたようですよ。して、一瞬の驚きのため息、歓声、そして次に起こったのは何でしょうか。まるで万博の会場でしょうか。世界中のいろんな国の言葉のさざめきが起こったんですね。で、その外国語が一体どこから出てくるのかって見ますとですね、なんとイエス様の弟子たちですよね。ペテロがスペイン語で喋ってます。アンデレがロシア語で喋ってます。ヨハネが、フィンランド語で、ヤコブがフランス語で、トマスがイタリア語で、マタイが韓国語で、もちろん女の弟子たちもそこにいます。マグダナのマリアが日本語で。 なんでそんなことはないかもわかりませんけど、とにかくね、そんな感じなんですよ。ありとあらゆる国の言葉がね、行き交う、本当に万博のなんとかパビリオンのようなね、ことなんですね。一体これは何事だ。ただなる物音に、周りがにぎやかになります。人が駆けつけます。そしてそのイエジウマたちは、この弟子たちの姿を見てですね、こいつら朝っぱらから酒盛りでもしたのか、みんな上機嫌で、なんかいい機嫌で、口々になんかまみえてるけどもってね、そんなことまで言ったそうですね。さっそくね、弟子の代表格のペテロは立ち上がって、皆さんと静めてですね、そして説明します。皆さん、今朝の9時です。酒盛りなんかしちゃいません。今起こったことが何なのか皆さん方に知っていただきたいのです。それはと言ってね、それが今日、先ほど、エリエさんが読んでくださった聖書箇所ですよね。もう一遍目をやってください。使徒の働き2章、12節。人々は皆驚き惑って、互いに一体これはどうしたことかと言った。しかし他に、彼らは甘い葡萄酒に酔っているのだと言って、あざける者たちもいた。そこで、ペテロは、11人と共に立って声を張り上げ、人々にはっきりとこう言った。ユダヤの人々、並びにエルサレムに住むすべての人々、あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を貸してください。今は朝の9時ですから、あなた方の思っているように、この人たちは酔っているのではありません。これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる終わりの日に、私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は予言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日、私のしもべにも恥じためにも、私の霊を注ぐ。 皆さん、昔から約束されていたこと、予言されていたことが今この日に起こったのですよ。聖霊が注がれたのです。主の霊が。これがペテロのメッセージだったんですね。一体これはどうしたことか。聖霊です。神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。聖霊の油注ぎと、いや聖霊の注ぎと、一口に言いますけれども、英語では outpouring of the Holy Spirit。 日本語ではこれを注ぎ出すと表現し、漢字で言えば大放出なんて呼ぶ時もあります。大放出と言ったらパチンコ屋の宣伝を思う人がいるようですけれども、そうではない。 outpouring、 内側の豊かなものが注ぎ出されるということですね。それは天からの注ぎでした。キリスト教会はこんなふうにして誕生いたします。一握りの弟子たちが、それまでの無学のただの人ですよね、大方は漁師たちでした。でも今別人となります。そして、彼らが口々に外国語で言っていたのは、本人たちどこも会話学校、外国語会話学校は習った人間ではないんですけれども、突然に語らせられたのです。聖霊に押し出されるようにしてですね、語った内容は主の素晴らしさです。キリストのこらえたことの喜びです。ペンテコステというのはどんな日なのか、ね、主イエスキリストが天から聖霊を注がれた日。クリスマスと対比するならばこうですね。クリスマスというのは天のお父様が世の人々を愛して最愛の一人息子を送ってくださった日でしょ。それに対してペンテコステはこの一人息子のイエス様の方が教会を愛して教会への贈り物として聖霊を送ってくださった日、そういうふうに言うことができますね。そうなんです。そんなふうにしてキリストの教会は誕生して、1980年、今年があります。そしてこの出来事は、この聖霊の注ぎというのは突発的な出来事ではありません。前から予告してやった。ペテロがまずそのことを言ったんですね。これは預言者ヨエルによって語られたことです。何百年も前の預言を引用いたしました。ヨエルだけでありません。他の預言者たちも。イザヤの預言をここに2つほど書いておきました。イザヤの32章にはこうありました。ついには主の霊が私たちに注がれ、荒野が果樹園になる。読んだだけでもなんか嬉しい言葉でしょ。荒野、カサカサの不毛の大地が緑滴る果樹園になるってんです。それは豊かな潤いが注がれることによってですね、その潤いとは主の霊なんです。そして44章にもイザヤがこう言っています。主の言葉です。私は潤いのない地に水を注ぎ、私の霊をあなたの末に注ぐ子。やはり豊かな潤いを注ぐという約束ですね。そしてこれはまた主イエス様ご自身が予告されたことでした。使徒の1章5節、どうぞ右側のページをめくってください。使徒の1章の5節、イエス様がつい 2,3 週間手前でおっしゃっていた言葉ですよ。弟子たちに何とおっしゃったか、一緒に読んでください。本文から、はい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。もう間もなく、さあ指より数えているがよい、そして祈って待つがよい。聖霊のバプテスマをあなた方は受けるのだ。この約束がついに実現しました。その日はユダヤ人にとって大きな祭りの真っ最中でした。七週の祭り、収穫を祝う祭りでした。今日はこのめでたいペンテコステの日に、梅雨のようにユダチのようにという、そういう題でもってメッセージを 用意いたしました。露のように夕立のように、そんなふうに聖霊は私たちに触れてくださる、望んでくださるということをお伝えしたいのです。私たちへの聖霊の関わり方について先週も1回メッセージを送りましたけども、今日は別の方面からです。関わり方は大きく分けて2通りの関わり方だということを皆さん知ってほしいと思いますね。つまり日常的な通常の関わり方と非日常的な特別の関わり方があるということです。私の大好きな本の著者ロイド・ジョーンズ、その方の言葉を借りるならば、霧雨と土砂降り、そんなふうに彼は表現しました。聖霊が私たちにどう関わられるか、それは例えば霧雨のよう、霧雨が降るときって、霧雨ってほとんど細かなものですから、降っているように感じない場合がありますね。そんなときにレインコートもなしに、こう歩いていくと、気がついたらぐっしり濡れているってことになりますね。でもぐっしりになるまでにはかなり時間がかかります。じわじわじわじわとね。でも別の日に同じ道を、同じ田舎道をですけども、お天気で歩いているときに突然この雲行きが怪しくなってドバッとですね、土砂降り雨が降ったとします。そうするとまたずぶ濡れになるんですけども、今度はもう一瞬のうちにですね、じわじわ濡れるのと一瞬のうちにずぶ濡れになるのと、その違いで、これを聖霊が私たちにどんなふうに触れてくださるかの比喩としてですね、ロイド・ジョーンズは言ってるんですけども、なるほど、分かりやすいなと思って、通常の触れ方と特別な触れ方とこう見たんですね。で、私はその霧雨と土砂降りという表現でいこうかと思ったんですけども、昨日たまたま朝のデボーションでですね、いや、この折にもっとこの表現がいいわという言葉に出会いました。ちょうど聖書日課で、ホセア書の14章を読んでましたね。5節6節の言葉に触れたんですよ。そこには露雨という一句がありました。露雨です。夜露、朝露、寝てる間に静かに降りて、しっとりと木々を濡らし、草を濡らし、朝にはその潤いを持って活気づけられた、草木が美しい花を咲かせる。聖霊はそんな風にして私たちに臨んでくださるという思いをここにいただいたんです。ホセアの予言の言葉をここに引用しました。一緒に読んでくださいますか、ね、どうぞ。私は彼らの背信を癒し、喜んでこれを愛する。私はイスラエルには露のようになる。彼は百合のように花咲き、ポプラのように枝を張る。その若枝は伸び、その美しさはオリーブの木のように、香りはレバノンのようになる。なんて美しい言葉でしょうか。その情景が浮かびますよね。聖霊の通常の関わり方、それは露のごとくに。このポイントをまず心に留めておきたいと思います。つまりここでまず主の言葉、私は彼らの背信を癒しという言葉、よろしいでしょうか。背信というのは裏切りです。一体誰が裏切ったんですか。私たちなんですね。天と地を作られたお方がいるというのに、命を下さり、日を照らし、雨を降らせ、作物を下さって私たちを生かしてくださっているというのに、そんなお方の存在に私たちは結構無頓着でですね、まるで散々親の世話になりながら、まるで自分一人で大きくなったかのような顔をして、親を無視して生きる若者のように、そのように私たちは天の父の存在を全く無視して結構平気でいる。そんなことがよくある私たちですよね。本来そうじゃなかったでしょうか。私自身もそうでした。背信の民です。またさらに言うならば、イエス様に出会って生まれ変わってクリスチャンとなったはずなのに、宣伝向けなのに、いつしか道を誤り、この天のお父様との親しい会話を失って、勝手気ままに 生きるクリスチャン、そんなこともあり得ますよね。そんな私たちに対して、私は彼らの背信を癒すとおっしゃるんですね。これは嬉しいことです。気がついて本心に立ち返った。ああ、間違っていた。父さん許してください。ってこう帰ってくるときに、ちょうど放蕩息子のあの父親のように、よく帰ってきた。もろ手広げて迎えてくれる天の父の愛を思います。私は彼らの背信を癒し、喜んでこれを愛する。そして、その愛はさらにですね、こう言うんですよ。私はイスラエルには、これはまた私たちへの言葉ですけどもね、私は我が子には、露のようになるとおっしゃるんですね。露のようになる。姿を変えて、露のように。ここ、今日の力というあのデボーションのガイドで読んでみましたら、こんなふうに言ってました。いかに弱な草木をも傷つけることなく倒すことなく望む恵み深い聖霊、いかに弱な草木をも傷つけることなく倒すことなく望む恵み深い聖霊、この露という一句を聖霊の象徴として描いてありましたけれども、納得しました。神様ですね、これまでも学んできましたように、聖霊は信ずる者のそばにいてくださり、共に住み、うちに宿ってくださいます。そしてその結果どうなるんですか。この言葉、彼は百合のように花咲き、ポプラのように根を張る、その若枝は伸び、その美しさはオリーブの木のように、香りはレバノンのように。レバノンというのはあの杉木立で有名な地域です。森林浴すればもうその爽快な気分になって元気づく。そのように私たちの人柄が変えられるということを言ってるんですね。聖霊が私たちの心に触れてくださるときに、そうです、少しずつ少しずつ私たちは変えられて、内側には新しい命が宿り、その人柄において忍耐、柔和、愛が香り、周りの人を励ます存在に変えられていくということを言ってるんですね。露というのは音もなく望みます。そして日ごとに夜ごとに望みます。これがちょうど聖霊の日ごとの日常的な関わり方だというふうに私は思うわけですよ。朝ごと夜ごと御言葉を通じてささきます。また主にあるクリスチャン仲間を通して語りかけます。いろんな出来事、ハプニングを通して語りかけてきます。そうやって通常の関わり方を通してですけれども、その霧雨が、あるいは露が少しずつ少しずつ濡らして、しっとりと潤してくれるように、聖霊は私たちの人柄をしっとりと潤して、日々イエス様の品性に近づけてくれるんじゃないでしょうか。そしてこれは直接的というよりも間接的ですね。聖書を通し、友を通し、何かを通し、誰かを通して関わってくれるという、この面、本当に私たちまず感謝して受け止めたいと思いますね。これが聖霊の通常の関わり方です。露の言葉に。でもそれだけではありません。またそれだけではならないのでしょう。時として私たちはもっと直接的な聖霊の働きかけを必要といたします。そしてそれをちゃんと天の父様は用意していらっしゃるんですね。聖霊の特別の関わり方、それは夕立のごとくにです。あるいは大雨のごとくに、土砂降り雨のごとくにと言ってもいいんですね。やはり旧約聖書からの引用ですけれども、ゼカリア10章にこの言葉を見つけます。ゼカリア10章1節、後の雨の時に主に雨を求めよ。主は稲光を作り、大雨を人々に与え、野の草をすべての人に下さる。 後の雨、これは春の収穫期の雨だと解説にあります。日本と違って乾季と雨季がはっきり分かれていて、しかも雨季が非常に短い、そういうパレスチナにおいてはですね、降るべき時に降ってくれないと大変なことになるわけですね。もう大地は干からびてしまって、地割れがして、もう草木は完全に枯れ果ててしまって、不毛の大地、人も家畜も飢えます。ですから後の雨のその収穫の期の時、その時が来た時に、主に雨を求めよう、もう季節が来たんだから降るはずだって、当て込んでのんきにしておるなって。天候については本当にこれは人間の計画や、期待通りに行くとは限らない、主権者の手の中にあることだぞってね。だから謙虚になって雨を求めようというのです。降るのが当たり前と思ってはいけない。しばしば今の、まあ、気候変動の中でですね、私たちはしばしば番狂わせの天候に狼狽して、人間のそんな時の無力を感じるわけですけれども、造り主の前にへりくだらねばなりません。その時に主は稲光を作り、大雨を与えて青草を下さるというんですね。つまりこれは直接に聖霊が天から望む、圧倒的に迫ってくるということを指す言葉ではないでしょうか。で、それがこの人類に必要だということを天のお父様ご覧になって、全世界的な規模に広がるところのこの大きな潤いを、まずあの日エルサレムの一握りの弟子たちの上にと、ね、この聖霊の注ぎをくださったのですよ。終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐぞって、このことを私たちは感謝したいと思います。私たちは物理的な雨を必要とする以上に霊の雨が必要です。この人生の途上で時折私たちが体験するその深い霊的な枯渇です、乾きです、強い乾きを持ってこの朝いらっしゃる方が何人もいらっしゃるんじゃないですか。私もその一人です。自分の性格的な弱さにしばしば泣いてきました。特定の人に対する苦手意識、ああここから脱却したい、またあの人にも伝道したいと思ってるのに、なかなか気後れして踏み出せないでいる、まあ、そういう私たちのいろんな渇きがあると思います。叫びがあると思います。そんな中で主よ、私にも大雨を、土砂降り雨をお恵みくださいと祈る必要があるのではないでしょうか。聖霊の特別な関わり方です。夕立の功徳にですね。そしてそういう中でその求めをご存知の主はくださるのですよ。これまでいろんな人たちがいろんな場面でもってこの聖霊の注ぎを体験してきたことを個人的な証で聞かせていただいたり、あるいは本で読ませていただきました。とても私興味を引いたこのそういう体験の一つは、パスカルですね。パスカルについてはついこの間も引用いたしました。つまり、亡くなった方を記念する記念会のふさわしいあり方はという有名な言葉を残したあのパスカルです。彼はフランスに住むローマカトリックの信徒だったんですけれども、彼は魂と救いについて、深い関心を持つ人でした。でも彼は、頭脳明晰な思想家、哲学者、読書を好み多勉な人、そして数学者としてですね、有名ですから、冷徹な頭を持っていた人なんですね。でもこの彼がですよ、聖霊が注がれるという体験をいたします。彼にも渇きがあったのですね。彼は自分が体験したことを生涯忘れられずに、あの時にそばにあった紙切れに自分の心に浮かんだ思いを書き綴っていたんですね。それを彼は自分のシャツにですね、縫い込んでいたんですよ。彼が亡くなった時にそのシャツに、おや、なんだろうこれは、と後の人が見つけたんですね。それには何が書いてあったかというと、彼のある日の特別な体験です。恵みの 1654年のこの日、夜の10時半ごろから12時半ごろまで、炎、ファイヤーですね。そういう一句で始まるんですよ。で、この紙切れに書かれた言葉をずっと読んでいきますとね、こうです。炎、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、哲学者や賢者の神ではない。感動、喜び、平安、イエス・キリストの神。この世は、そして神以外のすべては忘却の彼方へ。神を知るのは福音を通してのみ。人の魂の偉大さよ。パスカルはできる限り、思い起こしてはこう書き進んでいるわけですけれども、人の魂の偉大さよ。ああ、義なる父、この世はあなたを知りません。しかし、私はあなたを知っています。喜び、喜び、喜び、喜びの涙。私は自らをイエスから遠ざけてしまっていた。私の神、あなたから永遠に引き離されることがありませんように。これこそ永遠の命。ただ唯一の神のあなたを彼らが知ること知りますように。あなたが使わされたイエス・キリストを、イエス・キリスト、イエス・キリスト。私は自らをイエスから遠ざけてしまっていた。私はイエスから逃げ、イエスを拒絶し十字架につけたのです。私がイエスから離れることが決してありませんように。なんか支離滅裂な言葉がこう出てきているようにも見える部分がありますけれども、決してそうではないと思います。自分の中で湧いてきた思いをとぶかく必死になって彼は書き留めたんだと思うんですね。そして私がイエスから離れることが決してありませんように。イエスは私の心の中におられます。福音の教えによって完全で甘美なる自己否定。これで終わってるんですね。で、パンセという有名な作品がありますけれども、実はこのパスカルはこの神秘的な体験をした後にあの有名な書を残しているんですね。彼のこの走り書き、でその中に書かれた言葉、喜び、喜び、喜びの涙。彼は何か特別な聖霊の恵みに浸ったようです。それを彼は決して忘れてはならないと書きつけて、たびたびそれを読んでいたんでしょう。そして死ぬまでそれを大事にしたいと、シャツの中に縫い込ませたのでしょう。ね、日常的な触れ合いに加えて、この特別な、まるで大雨が降り注ぐような豊かに潤されて、すっかり活気づけられるようなこの体験のことを、読むときに、憧れを持ちます。皆さんお互いの中にもそのような憧れと渇きが今ないでしょうか。今日最後に考えたいのはこれです。この二通りの関わり方は確かに聖霊様は私に対しても皆さんに対してもしてくださる方だということ、そしてその二つを私たちは共に体験する必要があるということですね。 いかがでしょうか。今のあなたに、また今の私にはそのどちらも必要なのではないでしょうか。一つは日々冬のごとくに潤す聖霊の満たしです。日々水のごとくに満たす、また潤す聖霊の満たしですね。パウロはコリント人の手紙の中にこう書いております。栄光から栄光へと。皆さんこの素晴らしい言葉一緒に読んでみましょう。声出してどうぞ。はい。栄光から栄光へと、主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。コリント人の手紙、 コリントの教会はいろんな道徳的な問題をいっぱい抱えてました。キリストの姿とは程遠い現状があちらこちらにありました。パウロは心を痛めてこの教会に手紙を書きますけれども、その中で彼らを励ましてこの一句を書きます。栄光から栄光へと、私たちは主と同じ形に、主イエス様のあのお姿に少しずつ少しずつだけども近づけられているんだぞってね。私たちには聖霊が宿っている。聖霊はほっとかない。日に日にその御業を進めていてください。いつの日にかあの霧のように花咲き、ポプラのように根を張り、若枝が伸び、美しさがオリーブの木のように、香りがレバノンのようにという、あのホセア書の言葉にあることに、主イエス様のお姿、その人格に似せられたものにとね、変えられていく。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。日常的な、その積み重ねです。朝目覚めとともに、まずイエス様を思っているでしょうか。お互い目覚めとともに、まず天の父様おはようございますと挨拶しているでしょうか。願わくは夜の眠りの間にも夜露のように聖霊が魂を潤してくださいますように。それゆえに私たちは聖書を感謝し、またイエス様のことを語り合える主にある友を感謝しましょう。そして日ごとにたとえ一句でも聖書に触れるという良い習慣をですね、大事にしていきたいと思います。そしてもう一つです。冬のごとくとともに夕立のごとく、主が自ら授けてくださる、聖霊のバプテスマです。夕立のごとく、主が自ら授ける聖霊のバプテスマ。ヨハネがそれを繰り返し予告いたしました。イエス様自らがいよいよもう間もなくだぞと予告なさいました。で、この聖霊の豊かな注ぎは主イエス様ご自身が授けるバプテスマなんですね。イエス様地上にあって水のバプテスマは誰にも授けませんでした。洗礼者のヨハネは言いました。私は水でバプテスマを授けているが、しかしこの方は、イエス様を指してこの方は聖霊のバプテスマを授ける方だ。そして今それが実現したんですね。まずエルサレムでこの弟子たちの群れが揃って豊かな聖霊の注ぎを受けます。そしてそれはスタートでした。これでおしまいではなかったんですね。使徒の働き、ずっと記録を読んできますと、10章に行きますと、そこには異邦人の一家、コルネリオという異邦人の一家がおりますけれども、彼らのところでも同じことが起こったのですね。ペテロが使わされて行って福音を伝えるときに、見てください、その記録です。ペテロが話し続けているとき、御言葉に耳を傾けていたすべての人々に聖霊がお下りになったのですよ。ペテロはそれを見て、ああ、あの日エルサレムで私たちが体験したことと一緒だ、驚きます。そしてこれはさらに遠いエペソの町でも後に起こります。あそこで一群の人たちが聖霊の注ぎを受けて、初代教会をこんなふうにしてですね、エルサレムから始まってユダヤ、サマリア、及び地の果てに、心乾いて求めるその求めに対して、そう、通常の働きに加えて、この非日常的な特別の関わり方を持ってですね、聖霊が望んでくださったのです。私たち今尾上聖霊教会において共にこの2つを体験して前進していきたいと思います。そうする必要があると思います。すでに掲げてきましたこの私たちの教会のビジョンをもう一度ここに掲げました。皆さんこれはもう空にして、言えると思いますけれども、どうぞもう一遍言ってみましょう。尾上聖霊教会のビジョンは何かというならばこれです。目つぶって言える方は目つぶって言ってみてください。せーの、はい。高砂から地の果てまで、手の届く限りのあらゆる人に福音を広めるために、聖霊に満ちた主の弟子たちを継続的に育てて送り出す、これです。 高さから地の果てまで、途方もないビジョンですけれども、主がくださいました。ここが出発点です。目を大きく開いて生きて進んでいきましょう。私たちの使命は、手の届く限りのあらゆる人にイエス様の愛を、福音を広めることです。届けることです。それにはどうしても必要な条件があります。それは私たちが聖霊に満ちた主の弟子になることです。日ごとに耐えられつつ、そしてこの大きな天からの訪れでもって満たされて、元気づけられて、福音に携えて出ていくものになりたいと思うんですね。世界が待ってるからです。では皆さん、どうぞお立ちください。このペンテコステの祈りを共にしたいと思います。どうぞお手元のシートの最後にあります祈りを、一緒に声を合わせて捧げたいと思うのです。ではよろしいでしょうか。この祈りを共にまず読み上げましょう。どうぞ。主イエス様、感謝を持ってこの身をあなたに差し出します。聖霊に満たしてください。私が眠っている間も夜露のように魂を潤し、目覚めとともにあなたを慕って礼拝させてください。日ごとに御言葉によって語りかけ、友を通し、死を通し、出来事を通して教え導き、主の姿に近づけてください。そしてぜひとも天からの圧倒的な聖霊の注ぎをお与えください。私個人にも教会全体にも、約束の聖霊のバプテスマによる喜びと力を満たして、あなたことを証しさせてください。アーメン。これどうぞ。主イエス様、あなたの大きな賜物を感謝いたします。教会を愛して聖霊を注いでくださいました。私たちに最も必要なものだったからです。山というよりもお方なのです。生ける神の御霊、聖霊、イエス様を主と告白したあの時から、まず心に宿してくださって感謝いたします。日ごとに、夜ごとに望んでくださり、支えてくださいます。御言葉を通し、友を通し、いろんな機会に、またハプニングを通して諭してくださって感謝します。気づきを与え、少しずつ少しずつイエス様のお姿に似せよう似せようと心を砕いてくださる聖霊を本当に感謝します。梅雨のごとくに、なおこれからも毎日よろしくお願いします。そして合わせて、本当に心の深い渇きを覚えるときに、どうぞ叫ばせてください。天からの特別な訪れようと、そしてその訴えを続けさせてください。あなたはそのようなものを決してほっとかないお方ですから。ああそうです、諦めずに求め続けることをあなたはお教えになりました。求めをさらば与えられん、探せさらば見出さん、叩けさらば開かれん、求める者に聖霊を下さらないことがあろうか。聖霊の豊かな注ぎをください。一人一人に、そして教会全体に、尾上聖教会をこの使命に生きる教会として、どうぞ今新しく作り変えてくださることをお願いいたします。それにあなたに触れられて変えられつつある兄弟姉妹を感謝をいたします。その御業をどうぞ推し進めてください。どうぞ一人も残らないで、みんな同じ恵みに預かれるように、どんどん運んでってくださること、引っ張ってってくださることをお願いいたします。授かったビジョンは途方もなく大きいのです。本当に身が縮んでしまいますから、どうぞお願いします。高さから地の果てまで、手の届く限りのあらゆる人に福音を広めるために、聖霊に満ちた主の弟子たちを育てさせてください。自分自身がその一人となれますように、そしてもう一人、誰かを励ましながら、励まし合って一緒に聖霊に満ちた主の弟子たちとなっていけますように、どうぞ教会中をそのようにしてください。待ち望みます。期待いたします。主イエス様の尊い御名によって。 祈ります。アーメン。